皆さんこんにちは、クラシックギタリストの山下俊介です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。2月になりました。いよいよ高知龍馬マラソン2020が今月16日に開催されます。あと10日ということで、皆さん練習進んでますでしょうか？僕は全くできてません。今から走ります。今年は1万3000人を超えるランナーが参加です。その中のお一人、ラジオネームヤギさんからのメッセージをご紹介いたします。初めてメッセージを送ります。というのも、毎週山下さんが龍馬マラソンについて熱く話しているから、今年も参加する私も何かメッセージを送りたいと思いました。ありがとうございます。今年で3回目ですが、毎回走った後に感じるのは家族への思いです。ゴールで待ってくれている子供たちや妻の姿を見ると、なぜか涙がこぼれるのです。達成感からか、安心感からか、または単に年を取ったからなのか。龍馬マラソンは大切なことを気づかせてくれるような気もします。うまく言えませんが、山下さんもそんなことを感じたことはありませんか？今年も一緒に完走を目指して頑張りましょう、ということで、八木さんメッセージありがとうございます。いやー、嬉しいですね。いや、僕もやっぱりこういう達成感はすごく分かりますね。本当いろんな人への思いであったり、もちろん自分への挑戦で走ってるのが、いくら団体で走ってても結局走りきるかどうかは、その人の最後はその人の力で、もちろん応援のね、歓声で足が動くっていうことももちろん大いにありますけども、最後まで足が止まらずに完走できるっていうのは、一番最後は自分自身、そしてそれを見守ってくれている、家族であったりとかっていうのは、本当にそういう状況になるでしょうね。僕も1回目はそんな感じでしたね。2回目3回目と記録をこう狙い、記録って言ってもビビたる記録ですけども、自分の中のね、目標設定をとにかく切っていくっていうことを考えて走っているので、やっぱり自分自身がどうクリアできたかっていうのが一番のこう、今自分自身はそうですけどね。ただ今回は練習本当できてないので、すごく不安で不安でしょうがありません。ぜひ皆様、僕に応援よろしくお願いいたします。八木さん、メッセージありがとうございました。今日はゲストをお迎えしております。バイオリニストの駒込亮さんと、そしてギタリストの小関義弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
お願いします。
お願いします。
今ですね、東北冬の陣ということで、今ちょうどここはどこになりますかね。宮城県の
県北の大崎市というところ。
大崎市というところで、明日そのツアーの3日目ということで、最終日ということで、前乗りして今3人でお酒を飲み始めようとしているところですけども、りょうさんね、このラジオ初めてなので、
はじめまして、秋田生まれ山形育ちの駒込りょうと申します。よろしくお願いします。
りょうさんとは、演奏し始めたの2年前
そうか
に始めて、僕はね、小関さんのつながりでもちろんりょうさんと出会って、最初に演奏したのは秋田でしたっけ、あのバーで。
それ
が一番最初で、そこからずっとご縁でですね、毎年、ほぼ毎年と言っていいですよね、演奏させていただきまして、今回の、3日間計4回公演、今までこうお互い そのオリジナルであったりとかレパートリーであったりとかをこう出し合いながら、コンサートを作っていきましたが、今回も一応それはそうなんですけども、より、テーマを決めて、この3人で、コンサートしているわけなんですけども、小関さん、じゃあどうでしょう。
冬の陣とタイトルつけてるだけあってですね、冬、高知の皆さん、ぜひ東北に来ていただきたいんですけども、
なかなかね、高知から東北っていうのが、
でもさ、東京まで行ったら、例えば新幹線だったら1時間半ですからね。ぜひね、仙台とか北国のこう雪の降っている景色なんかを見ながら、気持ちいい、そういうコンサートを繰り広げております、
素晴らしい
けど、今回のツアーを通して、僕にとってはですよね、冬を、イメージしながら はい、曲を書いたり、まあ、そこで育った価値観を、うん、が曲になってる、うん、で、まあ、僕も今までコンサートしてきて自分の曲を紹介する時に思うんですけども、やっぱりちっちゃい頃からそこで育った時の記憶がその全てどうしても出てきてしまう、うんうん、でもう上乗せというか、はい、なんていうか、
上書きだ
ごめんがある場合もあるんですけど、うん、そっちに帰ってしまう部分
ね、根幹にあるものですから ね、
う
ん、
ね、ふるさとっていうのはね、うん、そういう力がありますね、
うんうん、だからそれを今回も2人とこう演奏して、
うん、
思うことですよね、うん、で今日コンサート言ったけど、やっぱりね、その大体さ、もうやっぱり今の時代だからイメージはつくんですよ、うんうん、それはもういかんとわからんことはたくさんありますけど、
うんうんうん、
雪景色だったりとか、うん、そのいろんなその国であったり、まあもちろん日本のその東北の、はい、ね、うん、いろいろ情報は見れるじゃないですか、うん、今けどやっぱり、まあ、それよりも何よりもやっぱそこで育った人たちとやっぱ話して、
そうですね、
だからこれがね今回一番ねすごくね、なんか、うん、今までもこうやって2人とは話してるのに、うん、この冬の話になるとまた違った、うん、なんか掘り出し物じゃないけど、
う
ん、価値観ができた、あ、会話ができたし、それがそのコンサートになり、音楽になったんじゃないかなと思うんですけど、りょうさんどうですか。
逆に私が初めて山下くんと会った時には、山下くんが私の知らない世界で生きてきたんだなっていうぐらい、その明るくてまっすぐで、その太陽が降り注ぐような曲をいっぱい書いてて、そういうものをこうに刺激されて、私が自分で生まれてみたら、自分で生み出してみたら結構暗い曲多かったりしてそうだから、あ、そうか、自分はこういうところで育ってるんだなっていうのを今回改めてすごいつくづく感じたし、
うんうん、そうだから、その高知に生まれても暗い曲好きな人いますよ、う
ん、
ま
あ、もちろん
暗い曲というか、その、そうそう、けど、うん、僕自身がやっぱりそのあんまり昔から暗い曲になると、やっぱりこうちょっとこう逃げたくなるような感覚はすごくあって、怖いのかな、分かんないけど
逆ですよ、だから要するに僕なんかが明るい、すごく明るい曲を書こうと思うとちょっと大変なんですよ、っていう感覚と一緒ですよね。
で、まあ、ちょっといろいろ話は進みましたけども、今回一番紹介したいのはですね、りょうさんが、
はい、
去年、
はい、
アルバムを
作りました
。
そうですね、初めてです。ソロでアルバムというか CD を録音したのも初めてですし、ましてやオリジナルをきちんと作ったのも初めてです、うん、はい、
でそのプロデュースを、
はい、
吉弘先生が、
そうです、小杉大先生が、う
ん、で演奏もね、
はい、
してまして、
そうなんです、
まあ、じゃあちょっとまずプロデューサーからどんなアルバムに仕上がったかっていうのをちょっと、はい、ちょっと端的に
まずですね、
ちょっと時間があれなんで、
楽器で言うと、
うん、
もう基本多くがギターがあって、う
ん、はいはい、
でピアノ伴奏のやつがあって、うん、スチールパンなんかも入ってたりもしますけど、うん、基本的にはですね、さっき言ったように聴いて優しい気持ちになれる、うん、そんな CD ですかね、
はい、
はい、じゃありょうさん、その改めて、
はい、
まあ、今作って何ヶ月か経って、
うん、
でその作った時のまた感想もあるだろうけども、
はい、
お客さんの反応も踏まえて、
はい、
どんなアルバムになりましたか、りょうさんにとって。
もう自分にとってやっぱり初めてのことだったから、恥ずかしながらいろいろ模索しながらやってきたけれども、結局自分がこういうメロディーだったら幸せになれるなっていう、幸せに感じるなって思うものを作ったなと思うし、
幸せがキーワードなんですね。
そうですね、たまたま年齢をバラすと44歳になったその誕生日に出したので、うん、4を2つ並べて、で幸せっていうことがキーワード。
あー、なるほど、もう今そうなんだ、
もう普通にダジャレなんだけど、
うん、
でもその幸せっていうものがやっぱりとても自分の中でキーワードになっていたのもあって、うん、それでその自分の中での幸せは、うん、とは何ぞやと、
うん、
でそれをこうキーワードにもう出てきたメロディーをそのまま紡いでいったっていう感じなので、で今それを引き下げていろんな人たちに聞いていただくけれども、やっぱりそういう中で皆さんが笑顔になってくれたり、ちょっと涙してくれたりっていうのはやっぱり嬉しいなと思って、なんか皆さんがそうやって自分たちの曲を書いていろんなところを回ってる気持ちはとてもよく分かったというか、
うん、
そしてまた次の段階の自分の作品をまた作りたいなと思っている今日この頃です、
うん、はい、
それでは で、りょうさんにそのアルバムタイトルと、
はい、
今回流す曲を、
はい、
ご紹介いただければと思います。
はい、私のアルバムは幸せの形という名前になっています。その中でも一番明るい曲でサスケね、山形弁で、あの大丈夫だよ、気にしないでっていう意味の、
コーチで言うとなんちゃないですね。
あ、そうです、いいね、そうです、サスケねっていう曲があります、うん、
はい、
聞いてください。
今日は龍馬マラソンのお話とゲストの小関義弘、そして駒込亮さんということで、お二人にお越しいただきまして、東北からお届けいたしました。いかがだったでしょうか。さあ、東京に帰ってどんどん走り込みたいなと思います。あと10日しかありません。やばいです。それでは頑張っていきましょう。皆さん、メッセージお待ちしております。メールアドレス walk@fmcoach.com walk@fmcoach.com です。番組のホームページからも送ることができるようになっております。それでは山下俊介のWalk the Talk、また来週。